それでは今日のメッセージの中心となる聖書を朗読していただきますが、旧約聖書の聖書をお持ちでしょうか。民数記の21章1節から9節をお開きください。第3版ですと旧約の269ページ、新科約2017ですと旧約の277と記しております。週報に毎週ページ数が記してありますのでご参照ください。それでは聖書を朗読していただきます。
ではお読みいたします。ネゲブに住んでいたカナン人アラドの王はイスラエルがアタリムの道を進んできたと聞いた。彼はイスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえた。そこでイスラエルは主に請願をしていった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を清絶いたします。主はイスラエルの願いを聞き入れ、カナン人を渡されたので、イスラエルはカナン人とその町々を清絶した。そしてその場所の名をホルマと呼んだ。彼らはホル山からエドムの地を迂回しようとして、足の海の道に旅立った。しかし民は途中で我慢ができなくなり、神とモーセに逆らっていった。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上って、この荒野で死なせようとするのか。パンもなく水もない。我々はこの惨めな食べ物に飽き飽きしている。そこで主は民の中に燃える蛇を送られた。蛇は民に噛みついたので、イスラエルのうちの多くの者が死んだ。民はモーセのところに来て言った。私たちは主とあなたを非難したりして罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるよう主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに言われた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよ。噛まれた者は皆それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。蛇が人を噛んでも、その人が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。以上です。
この箇所から仰ぎ見れば生きると題してメッセージを取り次ぎします。今年も早2月中旬となり、来月は3月ですが、卒業式のシーズン、少し気が早いかもしれませんが、そこかしこで仰げば尊しというメロディーが聞こえてくるのかなと。今はそういう歌は歌わないんでしょうか、学校では。お世話になった先生に対しての感謝が現れている歌だと思いますが、今日は仰ぎ見れば生きるという題で3つのことを学ぼうと思います。第一に、急がば回れということです。画像を見ていただきますが、これは皆さんよくご存知といったら、世界地図をあんまり見ていないという人もいるかもしれませんが、ですね、左がエジプトです。そして右が、ここがサウジアラビア、アラビア半島ですね。それでここがシナイ半島です。三角形のシナイ半島ですが、詳しく説明はいたしませんが、イスラエル民族がエジプトで430年間住んでいたうちのほとんどが奴隷として住んでいましたが、神様が憐れんで、そのイスラエル民族をモーセを用いて、救い出してくださった、救出してくださった。そしてその、男性だけで60万と言われる、女性子供を合わせると、200万人とも言われる人々が集団で、この荒野と呼ばれる砂漠のような状態を旅をすることになったわけです。そして、42箇所に宿営キャンプを張って移動していきました。 ある意味こうぐるぐるぐるぐるこう動いていた様子が分かっていますが、本当はこの道を通っていけば11日間で行ける距離を神様はあえて彼らをこの工程を通らせたんですね。その目的は奴隷だった彼らを神の民として整えるために必要な訓練の期間だったということなんですね。で、今読んでいただいたアラド、アラどこかっていう感じですが、アラドはここですかね、ここの王様が、まあ、イスラエルに向かってこう戦いを仕掛けてきたと。で、そこでこの21章の、一節を見ると、彼はイスラエルと戦い、その何人かを捕虜として捕らえた。そこでイスラエルは主に請願をしていった。もし確かにあなたが私の手にこの民を渡してくださるなら、私は彼らの町々を清絶いたしますと、祈って勝ったわけです。で、これは40年間このアラノを旅していた時の終わりの頃です。そのイスラエルの民の行く手を阻むアラドの王を彼らは倒しました。その場所はホルマという場所だったんですが、14章の45節を見ると、40年近く前、モーセが行くなと止めたにもかかわらず、民は無理をしてここで戦って負けたことがあるんですね。で、40年近い近く経った後、彼らはそこで再び戦ってリベンジした、雪辱を果たしたわけです。で、その勢いを買って前に向かって進むかと思いきや、そのまま進んだらですね、このカナンに先に住んでいた先住民との戦いはこの避けられない状況であったわけです。何度も何度もいろんな敵と戦わなければならない。それを回避するためにエドムという場所を取って、エドムはここです。高い山地の山々ですが、山地ですが、ここを通って行こうとしたときに、このエドムの王様は、いや、お前たちを通すわけにはいかないと拒んだわけです。そこで大きく迂回することになったわけですね。まあ、急がば回れということわざもありますが、まあ、人生にはそのようなことわざが、まあ、経験則から生まれてきているわけです。早く着こうと思うなら、危険な近道よりも遠くても安全確実な方法を取った方が早く目的を達することができる、まあ、そういうことを教えているわけです。モーセは神様に聞いて冷静にそういう判断をしました。ここを上北上するとしたら、もう疲れている民は持たない。それでこちらからモアブ、今のヨルダンの方に行って、そこから約束の地に入っていこうという選択をしたようです。アラノの40年という期間は非常に長い期間ですね。一世代が変わる期間とも言えます。神様を信じるこの人々にとって、この40年間は訓練の期間でありました。訓練という科目を学ぶ期間でもあったわけです。そこで一つの御言葉を紹介しますが、はい、申命記にこういう御言葉があります。あなたの神主が、あなたの神主がこの40年の間、アラノであなたを歩ませられた全工程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。森永のお菓子にマンナというのがありますが、 ここから来ているわけです。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであったと書かれています。で、ホルマで彼らは勝って勝利に浸っていたわけですが、その喜びもつかの間、迂回することになった。後退することになった。するとこの人々はこれまで神様が40年間守ってくださったことを忘れたわけです。恩知らず、恩を忘れる、忘恩という状態に陥ったわけですね。私たちはここまで歩んできた人生の中に注がれた神様の恵みをどれだけ数えて感謝を捧げ、礼拝を捧げていることでしょうか。罪というのは感謝をしないことだと何度も学んでいます。その罪の反対は感謝をすること。自分を生かし、この地上に置いてくださって、あらゆる恵みを注いでくださった神様に折にかなったふさわしい礼拝を捧げ、その感謝を具体的に表していくことが私たちの人間の生きる目的です。私たちを作って、私たちを愛してくださっている神様への感謝こそが最大の、恩返しということになりますね。人間同士ではするのに、神様に対してしていないということは本末転倒だということを知ることができます。イスラエルの民は、私たちにとっての反面教師とも言えます。そして感謝しないどころか、目の前の困難に不満を抱き、神様とモーセに逆らったとあります。私たちの信仰を試し、私たちを訓練するという神様の御心が分からないと、私たちはちょっとしたことで苛立ち、何かが足りないと不満を抱き、そして気に食わないとブツブツとつぶやくという性質を持っているものですね。この旧約聖書の民数記というのは読んでもなかなか難しいという性質は確かにあります。旧約時代の背景が、地理も歴史も関係していますので、それをいっぺんに分かろうということはまず大変なことですが、しかし読み込んでいくと、繰り返し繰り返し学んでいくと、今この時代に生きている私に対して神様が語りかけているというメッセージを聞くわけです。パウロは最もそれをよく聞いた人です。次の御言葉を出していただくと、コリント第一の手紙、新約聖書ですが、パウロはこう言っています。これらのことが起こったのは戒めのためであり、それが語られたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためですと書かれていますね。ですからこの民数記を読む目的は、意義は、私たちも同じことをしやすいものだ、私たちも神様に対して文句を言いやすいものだ、目的があるのに、目標があるのに、そこからそれやすいものだということを学び、戒めて正しい道を歩むということにあるわけですね。第二に、侮ってはならないということをここから教わります。このイスラエルの人々が陥った、感謝をしない、恩を忘れるという姿勢は、この21章の5節を見ると、神様がこの40年間の間、彼らを養うために天から降らせてくださったマナ、不思議な食べ物でした。詳しくは、出エジプト記を見ると書かれていますが、この天からのマナを、惨めな食べ物とけなしたわけです。そして飽き飽きしていると言わせたわけです。この食べ物がなかったら生きられなかったわけですよ。その食べ物を、もうそこら辺にある残飯かのようにけなし、もう見るのも嫌だというように 表現して、まあ、逆らったというすごい姿勢ですね。私たちは今天から与えられた聖書の御言葉を食べて生きています。この肉体は、まあ、スーパーマーケットから買ってくる食物で養われていますが、魂はこの聖書の言葉がなければ生きられないんですね。必要不可欠なものです。この聖書の言葉を、まあ飽きるということは皆さんはないでしょう。そして惨めだと思うことはないでしょう。でも食べないということはあるのかもしれません。それでいいんでしょうかと、一人一人の中におられる神の霊、聖霊は語られるのではないでしょうか。まあ、聖書をこう開きっぱなしで置いておくと読みやすいという利点はありますが、本棚にしまっておくと取り出すのが億劫になるかもしれません。ある人は、私はだからいつもテーブルの上に聖書を開いておく、そうすると読みやすいということをおっしゃった方が言いますけれども、いろんな工夫をして聖書を読む、聖書に触れる、御言葉を書いて壁に貼っておく、御言葉カードをいろんなところで目にできるようにいろんなところに置いておく、まあ、そういう工夫が多くの方々によって紹介されています。皆さんの工夫はどんなものでしょうか。教えてくださると参考になります。私たちは一生この聖書の言葉を学び、この言葉を食べて、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きると、イエス様も誘惑を仕掛けてきたサタンに答えられたように、この御言葉を持っていれば、私たちがかなわない敵であるように見えるサタンにさえも打ち勝つことができるわけです。何億でお金を持っていなくても、あるいはたくさんの人を従えていなくても、聖書の言葉を一つ持っているならば、私たちは目に見えない強大な敵であるサタンに対して、これが見えぬかと言って見とこもんじゃないけど、追い払うことができるわけですね。宣言することによって、そういう力を持った神の言葉、聖書を私たちがいつでも読めるということはものすごい特権だと言います。ところが、このイスラエルの民は神様に毒づきました。すると現れたのは、なんと燃える蛇だというんです。燃える蛇、皆さん見たことありますか。まあ、赤色した蛇、なんとなくそういうようなイメージかもしれませんが、まあ、世界には何百種類以上もの、まあ、毒蛇がいます。日本だとマムシ、沖縄に行くとハブ、アメリカや他の国に行くとコブラとかですね、いますけれども、噛まれると焼けるような痛みを伴う毒を持った蛇という意味にも解釈することができるでしょう。で、その参考になるような虫が最近日本にも上陸しました。2017年に、皆さんもご存知だと思いますが、火の蟻と書く火蟻ですね。で、噛まれる、非常に攻撃的な蟻だそうです。で、噛まれる、刺されるともう火膨れのようになって、何度も刺す蟻なので、もう噛まれたところ中、刺されたところ中火膨れして、最悪アナフィラキシー症候群というのを発症して死ぬこともあるそうですね。それだけの、まあ、猛毒を持ったアリが、最初は港に上陸したというニュースだったんですが、今は内陸にも入り込んでいるそうです。で、このヘビというものが、まあ、ヘビはどこにもいるわけですが、イスラエルの人たちが旅をしているこのアラノに現れたんです。まあ、 蛇の巣があったのか分かりませんけれども、でここで燃える蛇とこう表現されていますが、この蛇に噛まれて多くのものが死んだと書かれています。で紀元前1150年にこの近くのエラテという場所で発掘作業を行われて、ソロモンの柱の一つが、見つかりました。その根元から長さ12センチの青銅の蛇が発見されたわけです。モーセが青銅の蛇を作ったのはそれを遡る1000年前です。実際に考古学上の発見としてその青銅の蛇が見つかったんですね。今コロナ感染のことでしきりに出てくる WHO のシンボルマークは、この青銅の蛇があしらわれていますね。この杖のようなものにぐるぐる巻きついた蛇があしらわれています。で次の今度はごめんなさい、映像、これはヨルダンのネボ山に建てられているモニュメントで、モーセの青銅の蛇と言われていますね。はい、消していただいて、でこの燃える蛇に噛まれた民はバタバタと荒野で死んだわけです。私たちも生きている間いろんな不平や不満をつぶやくことありますよね。それ自体は他の人に害を及ぼさない限りは問題ないと思いますが、実はこれが私たちを攻撃してくる悪魔の餌になるわけです。心に抱く不満、あの人この人に対するいろんな不満やつぶやきを持ち続けるならば、それを悪魔が食べて私たちに毒を注入するわけです。これは特にクリスチャンは言葉に気をつけなければいけないんですね。悪い言葉を一切口から出してはいけない。天気を呪うことも人の陰口も噂話もすることを聖書はしてはいけない。一切悪い言葉を使ってはいけない。悪い言葉によって私たちの中にサタンが入り込む隙を作ってしまうからです。ゴシップとかスキャンダルの類を面白おかしく話題にすることも避けなければいけません。そこまでにしておきますが、善においても悪においても人は種をまけばその刈り取りをするという法則の中に生きています。ですから先ほど一回出しましたけれども、ガラテヤ書の御言葉を読むと、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。多くの人が刈り取りをしているんです。なんで自分の人生にはこんなことが、私の生活の中にこんなことが起こるんだということを神様の前に出て静かに心を眺め振り返るときに、神様が教えてくださることはあると思います。自分が不用意に発した言葉によってどれだけの人を傷つけたことか、言葉を悪魔が鳥のように運び去っていろんな人のところにこう落としていくわけですね。私の言ったことを他の人は知らないだろうと思っていても、案外いろんな人が聞いているということがあります。私もその中の一人かもしれません。いや、一人です。正直に認めるならば、私も言葉で多くの人を傷つけました。でも神様が示してくださり、不安を与えてくださるので、放ってはおけないので、悔い改めへと導かれて守られているということを感謝しています。神は決して侮られるような方ではありません。人はもし悔い改めなければ、やがて神の前に立った時に、その不用意に発した人を傷つけたような言葉、噂話、陰口、悪口の類を神の前で言い開きをしなければいけない日が来ると聖書は示しています。 誰彼のことではなくて、私に対して神様は警告しているわけです。むしろ人の徳を高めるような、人が何かを失敗したとしてもそれを肯定的に評価してあげるような知恵と愛と配慮を身につけていく、私たちはそのような人生を、また訓練を受けながら歩んでいきたいと思うわけです。第3に、挙げられた蛇と人の子について見ていきますが、さすがに蛇に噛まれてバタバタと人が死んでいくので、イスラエルの指導者たちは事の重大さに気づいて悔い改めます。そこで神様は救いの方法を示されました。それは旗竿の上に蛇をつける、聖堂の蛇をつけるという指示でした。その聖堂の蛇を仰ぎ見れば生きると神様は約束されたわけです。まあ、私たちもその毒に当たった、あるいは蛇に噛まれた場合に、毒を持って毒を制すという治療法や手段を用いることがあります。血清療法というのがあるということを教えられています。蛇の毒の高毒血清は現在馬の血液から作られているそうですが、まあ、毒蛇から採取したこの毒液を馬に少量だけ注入して、半年ぐらい経った時に抗体ができた馬の血液を抜いて、そしてそれを、まあ、毒蛇に噛まれた人に、投与すると、その毒が、この中和される、あるいはこの亡くなって、毒の影響から守られるということが語られて、無毒化されるということが語られています。旧約聖書の時代は人間が犯した罪を許すために動物が犠牲となりました。その時はただ動物が一方的にこの殺されたわけではなくて、罪を犯した人間がその動物の上に手を置くことによって関わりを持たせるわけですね。そして人間の罪がその動物の上に置かれて、その動物が殺されて焼かれるということを経て、その人の罪が許されるという宣言がなされたわけです。で、この蛇の場合、人々が、蛇にこう触るわけにいきませんから、神様は仰ぎ見るという方法によって動物に手を置くということに等しい関わりを認めてくださったわけです。ですから仰ぎ見る者は生きると神様は約束されたわけです。で、このことをイエス・キリストはご自分が十字架にかけられることに用いられました。この民数記から引用されたイエス・キリストは、アロノでモーセが蛇を挙げたように人の子も挙げられなければならない。挙げられるというのは木にかけられるという意味なんですね。肉体の接点もなくても仰ぎ見るという行為が接点として認められていたわけです。ヨハネの福音書のこの御言葉を見るとそう書いてあります。モーセがラノで蛇を挙げたように人の子もまた挙げられねばなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。次の御言葉は聖書で一番有名な御言葉ですね。ここを一緒に読んでみましょうか。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。あ、ごめんなさい。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。アーメン。こんな素晴らしい救いの手段、罪が許され清められ そして命が与えられる恵みの手段を神様はイエス・キリストを十字架にかけてあげて私たちのために用意してくださったんです。これが福音です。罪によって毒された私たちが人間の力でそれを抜くことはできません。むしろ頑張れば頑張るほど私たちの中には不平不満が満ち溢れて、そしてそれが周りの人々も傷つけ怪我していく、そのような性質を持っているんですが、神様は憐れんで私たちができないことをご自身の独り子を十字架にかけてこの罪を完全に解決してくださったお方なんですね。ですから私たちが、まあ、私たちには恩師と呼べる方々がいます。お世話になった方々がいます。その方々に感謝を表し、また祝福を注ぐということは必要ですが、何よりも見上げるべきお方は私たちのために命を捨てられたこのイエス・キリストだということをこの朝ももう一度確認して神様への感謝を表したいと思います。十字架にかけられたイエス様の肉体に触れることはないとしても、仰ぎ見る、つまり信じることによって罪が許され救われることを可能にする、この恵みが私たちに与えられています。人は人間のことをギリシャ語はアンスロポスという、これ10回ぐらいこの教会で語ったと思いますが、アンスロポス、アンは上という意味があります。スロポスは見るという意味があります。人は上を見るもの、空を見るのではなくて上に上げられたイエス・キリスト、十字架にかけられたイエス・キリストを見る、これが人間の本来の姿だ。そして本来の人間に回復していくのだと聖書は語っているわけです。私たちは生きている間いろんなことが分からないで苦しみ、また倒れることがあります。でもそんな時こそ現在の状況や境遇に不満が募る、そのような時こそ十字架のイエスを見上げる時に、私たちはそこに神様の笑顔と、そしてよく私のところに来てくれたという神様の広げられた腕を、そしてそこにある許しと恵みを見出すことができる、これがクリスチャンの地上の人生だと言えます。お祈りいたします。天の父なる神様、今から2000年前、あのサリコベの丘と呼ばれる場所で私たちの罪のために十字架にかけられ、神に裁かれ、呪われたものとなってくださったイエス様、この方を我が主として、これからも見上げて仰ぎ見ていくことができますように、下を見ることなく周りを見ることなく、ひたすらに十字架の主イエス・キリストを仰ぎ見ていくことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。